25章19節から30節、旧約聖書40ページ、創世記25章19節から34節です。
これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダン・アラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカが身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は、赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。この子供たちが成長した時、エサウは巧みな漁師野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエサを愛していた。それは彼が寮の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。さてヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが飢えつかれて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのをそこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさい、と言った。エサウは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろう、と言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさい、と言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。
それではメッセージを近藤先生に取り付いていただきます。本日のメッセージは、人間の思いを超えてです。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。マイク入ってますか？入ってます。はい。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日このようにしてアドベントの第3週ともに迎えることができて感謝します。今日もイサクのファミリーから、その家族の模様の中から、私たちあなたの御心を聞こうとしております。主、どうぞ私たちの心を大きく開いてくださって、あなたの御言葉がしっかりと理解できるように、また21世紀の今に生きる私たち、この御言葉を適用することができるように、主あなたが働きかけてください。尊い主イエス様の御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。はい。3.11 の震災の後、日本の中で家族の絆の大切さが非常にこうクローズアップしてきて、家族を大切にしたい、また若い人たちの中に結婚を望む人たちが増えてきた、まあ、家庭とか家族、私たちが人間が生きていく上で一番大切な生活のユニットっていうか基盤がある、この家庭があるから私たちは本当に社会に出ていって使えることができるんだというふうに思います。そしてその過程は神様が人間のために作られた、 そしてそこに祝福を注ごうとされています。今日はアブラハムの子供イサクの一家、4人家族なんですけど、この4人を観察することによって私たち人間に対しての神様の思いを学んでいってみたいと思います。で、今日はイサク、リベカ、エソウ、そしてヤコブと、この順番に学んでいきたいと思います。まず25章の28節のところ、イサクはエソウを愛していた、それは彼が猟の獲物を好んでいたからである、リベカはヤコブを愛していた。これ読んだだけでもすごくこの家族がいびつな家庭であったってわかると思うんですね。お父さんが長男のエソを愛した、その理由が、ね、食べ物のことで子供をエコひいきしたってなんか変な話だなっていうふうに思います。そして奥さんの方のリベカはヤコブ次男を愛したという、いびつな家庭のストーリーなんだということがこれでわかると思うんですけども、先週のメッセージでイサクのお話をしました。主の技を信頼して待つことができる人、忍耐の人、アブラハムの信仰を受け継ぐ人っていう、かなりこう先週は持ち上げたと思うんですけど、今日の箇所を見るとどうしたんだろうって、この後27章も読むんですけど、老齢になってボケた、猛禄って言葉をもう使わないそうなんで、ボケたんですか。理由は不明なんですけれども、今日の箇所を読むと、イサクがこう親としての弱さがこう出てしまっている、そういう感じのところですね。で、今日の箇所のもう一つのキーは、一つはその偏愛ですよね、親ので、もう一つの大事な要素は長子の権利っていうやつなんですね。長子の権利、今の私たちの感覚ではあんまり理解しにくいですけれど、でもお父さんがその祝福の祈りをするっていうので、その長子の権利っていうのがもう、そのお父さんからの祈りを得ようとして、リベカもエソーもヤコブも躍起になっていることがわかります。昔の日本ではすごく長男を重んじる風習がありました。長男は家や田畑を相続する、で本家なんて言葉が使われてました。そして次男以下は分家っていう言葉が使われて、あまり親からたくさんのものがもらえないっていう、そういう取り扱いに大きな格差があった、そういう、今でも田舎に行くとそういう習慣があるのかもしれません。聖書では長男とか次男とかをどういうふうに言ってるんでしょうか。見てみましょう。長子の権利、なんか少しパワーポイントがはみ出てるような感じですけど、出エジプト記、すべて最初に生まれるものを主のものとして捧げなさい。あなたの家畜から生まれる初子、ウイゴも皆オスは主のものである。もう一箇所、嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け物を彼に与えなければならない。彼はその人の力の始めであるから、長子の権利は彼のものである。二つの今の御言葉を見てみると、長子は、長男は神に属するものなんだと、神の目から見てとっても価値のあるものなんだって、そして他の兄弟の2倍のものを相続できる、神様の前に特別なものとして祝福されるべき存在ということで、長子が長子の権利が語られてるんですけど、新約聖書を読むとこう書かれてる。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が大きな子の兄弟たちの中で長子となられるためです。ここでも新約でも長子っていうのが出てきて、ここでは長子っていうのはイエス様ですよね。そして大きな兄弟たちっていうのは私たちクリスチャンのことを言っています。イエス様が長男なんです。いいですか。その後に信じた私たちは何なんでしょうか。神の家族に養子として迎え入れられたイエス様は私たちのお兄ちゃんなんです。恐れ多いと思いません。 ね、素晴らしいお兄さんの下にいる弟、私出来悪いなってそう思っちゃいますけど、でもみんなイエス様が長男で、私たちは兄弟姉妹なんですよ、ね、だって長子となられるために、多くの兄弟たちの長子となられるために人間の形をとって生まれてきたって言ってるんです、ここで。ですからイエス様が、ね、人間の形をとって生まれてきたのは、私たち神の子、私たちクリスチャンのお兄さんとなるためだって。クリスマスの意義ここにあるんですよ、ね、私たちの長男となるためにイエス様は人間として生まれてきた。だからこうやって見ていくと、たかが生まれた順番じゃないのっていうレベルのことじゃなくて、もう格別な思いが、あの神様の格別な思いが長男の上にあったって、ここを理解しないと今日の箇所の意味は理解できないと思うんです。そこで、あの皆さんちょっと開いていただきたいんですけれど、27章ちょっと読んでいきますね。今日の25章のがベースになって27章が展開してきます。27章の1節から4節をお読みします。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなったとき、長男のエソを呼び寄せて彼に、息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクは言った。見なさい。私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今、お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてくれないか。そして、私の好きな美味しい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるために。イサクは長男のエソを呼び寄せて祝福の祈りをしようとしました。当然のことなんです。なぜかって、エソは長男だったから。で、この祈りっていうのは、この子が神様の祝福を受け継ぐようにっていう、まあ神様の前での祝福の式です。この式を通して長子の権利が具体的にイサクからその子供に継承されていくっていう非常に大事な式なんですね。ところが、リベカですね、奥さんのリベカは、今このようにして、イサクはエソーに祝福をしようとしてたんですね。で、リベカはヤコブの方を愛したっていうふうに25章のに書かれてました。2つの理由が考えられます。一つは、お父さんがエソーを愛したから、まあカバーしてあげようと思って弟の方を愛したのかもしれません。もう一つの理由は、出産の経緯の中で、さっきの25章のところで、ヤコブがエソーのかかとをつかんでいたっていう、そして一つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれてる。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕えるって。生まれた時にもう予言で、リベカは聞いてたんですね。ヤコブが長子の権利を獲得できるって。だから、この子が跡継ぎになると思ってたので、リベカはヤコブの方を愛したのかもしれません。そこでリベカは次のような行動をとっていったんです。27章の5節からお読みします。ちょっと長いですけど、リベカはイサクがその子エソーに話しているのを聞いていた。それでエソーが獲物を仕留めてくるために野に出かけた時、リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エソーにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私においしい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に主の前でお前を祝福したいのだ。それで今、我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ、群れのところに行って、そこから最長の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上のお好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば、 召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエソーは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。もしや父上が私に触るなら私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて行って取ってきなさい。それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好むおいしい料理をしらえた。それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エソウの晴れ着を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、また小ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。すごいお母さんですね。ねえ、リベカはイサクの話を盗み聞いて、イサクをあざむく作戦を立てるんです。イサクの喜びそうなごちそうをこしらえて、毛深いエソを装うために、子羊の毛皮をヤコブにつけさせて、そして13節を見るとすごいですね。呪いは私が受けますって。すごい激しい言葉ですね、これ。絶対にうまくいくっていう自信があったんだと思うんですけど、このようにして、リベカはヤコブをイサクのもとに派遣しました。リベカはアブラハムのしもべね、にこうラクダに優しくしたけなげに水をあげたかわいい少女リベカっていうイメージがあったんですけど、ここ読むと夫を騙すすごい女性に変貌してます。一説には夫のイサクが受け身で弱い性格なので妻が強くなったっていうふうに書かれてあります。女性は年を重ねるごとに強くなるってここを見ると思ってしまいます。25章の23節の予言、要するにヤコブの方が主導権を握るっていうのを予言を確信していたからこのような行動に出たのか、でも逆に主の御旨だったら必ずなるってこう実現していたらもっと主に委ねることができたんじゃないかなと思うんですけれど、ヤコブ、ね、イサクがこう、視力が弱っていたので父親を欺かせてエソを出し抜く、これを全部考えたのがこの悪いお母さんです。でこの後にエソはヤコブに憎しみを抱いていく。で、ヤコブは家を出なくちゃいけなくなる。ですからもう家族の秩序を乱して悪の連鎖の根源を作ったのがこのリベカです。さてじゃあ次に長男のエソーに目を留めてみたいと思います。30節からお読みします。27章の30節、イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていくか行かないうちに兄のエソーが寮から帰ってきた。彼もまたおいしい料理をこしらえて父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ。彼は答えた。私はあなたの子長男のエソーです。イサクは激しく身震いして言った。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのはお前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。エソーは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私をお父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エソーは言った。彼の名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけてしまって私の長子の権利を奪い取り 今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った、あなたは私のために祝福を残しておかれなかったのですか。イサクは答えてエソーに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。まだ穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか。エソーは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私をも祝福してください。エソーは声を上げて泣いた。父イサクは答えて彼に言った。見よ、お前の住むところでは地は肥えることもなく、上からの天の露もない。お前は己の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝きを自分の首から解き捨てるであろう。エソーね、お母さんと弟がグルになって自分を騙した、悲劇の主人公でしょうか。まあ、今のところを見るとなんか同情したくなってしまいます。でも実はこの箇所の基盤となっているのが今日読んだ25章のところなんですけれども、漁を終えて腹ペコで帰って帰宅したときに、エソーがヤコブに赤いものをくれって。これね、レンズ豆 の煮物で、私大好きなんですけど、日本ではあんまり売ってないんですけど、赤いんですよ。赤くて円盤みたいな形でちっちゃいんですけど、フランスではそれをベーコンとか豚肉と一緒に煮て食べてすごく美味しくて、貧民の食べ物っていうふうに言われてるんですけど、でも私はすごく好きなんですけど。で、この豆のシチューと、ね、調子の権利を天秤にかけて、エソーはレンズ豆のシチューの方を選んでしまったんですよ。食べ物の方が大事だった。だからあんまり調子の権利を大切とは思わなかった。男性は一般的に空腹にすごく弱いっていうの知ってます？お腹が空くとね、イライラしてね、正常な判断ができなくなる。私もそうなんですけど、なので男性はしっかり食べさせておいた方がうまくいくと思います。あ、これですね、はい、神の予言で、ヘブル人の手紙読むとね、また不貧困なものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった調子の権利を売ったエソーのような俗悪なものがないようにしなさいって、かなりこう厳しい言葉で書かれてあるんですよね。俗悪なものっていうふうにエソーが評価されてしまっている。目先の必要を優先してしまう愚かさ、霊的なものの価値が見えない人のことを俗悪なものっていうふうに言っています。ちょっと厳しいかなって思いますよね。今の必要を満たすことに躍起になってしまう。未来、永遠に関わる、神様に関わる大切なものを見落としてしまう。今見えるもの、地上のものにしか価値を置かない生き方、これを俗悪なものって聖書は言ってるんです。私たちもね、それぞれに弱さを持ってると思うんです。あまり食べ物には弱くないかもしれませんけど、でも他に弱さは皆さん持ってるんじゃないでしょうか。お金かもしれない、この世の名誉や権力かもしれない、異性かもしれない、人の目や評価かもしれない、そういったものが私たちにとってすごく大事なものに思えてしまって、そういったものにこう心がとらわれてしまう。そして永遠のもの、大事なものが見えなくなってしまう。まさにエソーは、ね、豆のシチューに目がくらんで調子の権利を売ってしまったっていう非常に愚かなことをした。それゆえに今日の27章の箇所で イサクからの結局祝福を受けることができなかった。で、他のところを読むとエソーはね、異邦人の女性と結婚してるんです。それも二人も。だからそういうところを見ていった時もエソーの世俗性っていうのかな、神様の御旨を求めて従っていくっていう、そういう姿勢が欠けてた人なんだなっていうことが分かります。さて、じゃあ最後にヤコブに目を留めてみたいと思います。イサクから祝福を受けたヤコブです。じゃあ他の3人、レベカ、エソー、イサクよりもマシだったんでしょうか。生まれてきた時に双子でエソーのかかとを掴んでいました。これは出し抜くっていう意味があるんですね、ヤコブのっていう名前に。出し抜く人って、ですから生まれた時からこう、まあ、兄には負けないっていう、そういう気持ちが思って生まれたんだっていうことなんですけど、聖書を読むと穏やかな人って書かれてあるんですけど、内面的には非常に激しいものを持ってた人なんだっていうことが分かります。これからも創世記学んでいく中でヤコブってすごい人なんだっていうのは徐々に分かってくると思うんですけど、まあ、とにかく彼はリベカの協力を得て父を欺き祝福を得た、ね、目的のためには手段は選ばないっていう、そういう人なんですけれども、ちょっとそこのところを読んでみたいと思います。27章の18から29、ちょっと戻りますけど、27章の18節から。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おお我が子よ、誰だね、お前は、と尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエソーです。しっかり嘘ついてますね。私はあなたが言われた通りにしました。さあ起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるために、と答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。すると彼は答えた。あなたの神、主が私のためにそうさせてくださったのです。このあたりもすごいですね。はい。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ、我が子よ。私はお前が本当に我が子エソーであるかどうか、お前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエソーの手だ。ヤコブの手が兄エソーのようにの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エソーだね、と尋ねた。すると答えた。私です。すごいですね。ここもそこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくるとそれも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれ、と言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ我が子の香り、主が祝福されたのの香りのようだ。神がお前に天の露と父の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国民やお前を主を神、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を主を拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていくか行かないうちに、兄のエソーが寮から帰ってきた、っていうふうにつながっていくんですね。もうここ読んでどうですか、ヤコブエソーよりマシだと思いますか。目的のためには手段を選ばずっていうところですね。でもね、ヤコブに一つだけ長所があるんですよ。彼には霊的なものを識別する能力があったんですね。ここに何かがあると思ったら、とことん求めていく霊的な資質を備えていたんです。ヤコブが生まれた時にイサクは 60歳で、アブラハムは160歳でした。アブラハムまだ生きてたんですよ。で、175歳でアブラハム死んでるので、15年一緒に過ごしてるんですね。で、このヤコブは父親からのイサクから、それからおじいちゃんのアブラハムから神様の約束を聞いてたんだと思うんですね。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって、これはアブラハムに告げられた神様の言葉なんです。この言葉の意味の全容は分からなかった、でも祝福を受けたいって、おじいちゃんが受けたあなたによって地上の民族が祝福されるって、その祝福を自分が受け継ぎたいって、その思いがあのヤコブの中に宿ってたんですね。霊的な資質なんですよ。人格じゃないんですね。霊的なものを大切にしていく、この姿勢を神様がすごく重んじてくださると思うんですね。デボーションを大切にする、どんなことがあってもデボーションを守る、礼拝はどんなことがあっても休まない、ね、この人の救いのために、この人が救われるまでも何年でも祈り続ける、あるいは神様から与えられたこの奉仕はどんなに、ね、困難があっても続けるって、まあ、ちっちゃな献身心です。小さな努力、小さな奉仕、それを主から与えられたものと本当に受け止めて続けていくときに、主が祝福してくださるんですね。霊的なものを大切にしたいって、私も20年間僕してるんですけど、やっぱりこういう霊的なものに関して関心があって、ちっちゃなことでも大切にしていく人たちは本当に祝福されていく姿を私過去見てきています。ですから人格はいいんです、ボロボロでも。でも神様を求める気持ち、それがね、本当にその人を祝福し育てていくっていうことを本当に見てきました。イサクの家族4人、これ聖人伝じゃないし偉人伝でもないですね。みんな難ありの人たちばっかりです。で、これからヤコブ学んできますけど、ヤコブの弱さが見えてきますね。すごい自己中心なんです。すごく肉的で、そして神様よりも人間を恐れてしまうという弱さがどんどん出てくる。でもヤコブも含めて私たちと同じレベルの人たちなんですよ。聖書に登場してくる人たち、私たちもよりも立派じゃないんです。人格が優れてるわけでもないんです。でもそれぞれの人が持っている弱さや罪深さを超えて神様の技がなされていくんです。ヤコブたちが聖人でなくても、彼らを用いて、彼らを通して神様は技をなされていきます。私たちも同様です。私も牧師してますけど、人格的に見たら本当にボロボロなものなんですよ。笑ってますね。本当なんです。主は不完全な私たちを用いて、そして私たちを用いていくプロセスの中で取り扱って、イエス様に似たものに変えていってくださるんです。もうすぐクリスマスですね。イエス様は会話を受けに生まれました。なぜ会話を受けに生まれなくちゃいけなかったんでしょうか。会話を受け、ねえ、汚くて暗くて臭い場所ですよ。これは会話を受けに生まれたっていうのは、これはイエス様は人間の罪深さの中に来てくださったって、罪の世の中に、罪の悲惨さの中に来てくださったんです。まさに私のようなもののためにこの地上に来てくださったんです。罪深い私たちと共に生きるために、そして罪深い私たちを用いて主の御業をなさせるために、イエス様は会話を受けに生まれてくださった。ここに主の恵みがあるんです。最後に皆さん一緒に読みましょう。ルカの2章の11節と12節よろしいですか。はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主が お生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。 So let's speak in English too. Today in the town of David a savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloth and lying in a manger. お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日このようにしてイサクの家族の模様から主よ、あなたの具合が本当に深いことを、不完全な私たち、未熟な私たち、本当に欠けの多い私たちを取り扱って、栄光の御業のために私たちを召してくださっていること、そして私たちを通してあなたの栄光を表そうとしていること、また私たち一人一人をイエス様の似姿に変えようとされておられることを知り、本当に主よ心より感謝いたします。クリスマスの時期に主よ、本当に貝羽桶で生まれてくださったあなたを覚える時としてさせてください。また十字架ので亡くなってくださった私たちのために死んでくださったあなたをもう一度深く覚える時としてくださいますようにお願いいたします。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。